はい、こんにちは。今日も聖書から福音、良い知らせということで、自発的と強制的ということで、少し覚えてみたいと思います。それで、少し余談になりますが、ルカの福音書の6章の41節を最初少しお読みして始めたいと思います。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分自身の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか、というこのイエス様がおっしゃったことですけれども、まあ、人のことを非難する時にこういうことがよく考えられると思います。で、まあ、先日スマホで、私の家内のスマホの方に私から助けてくださいっていうですね、メールが届いたわけで、これはなんかおかしな詐欺か何か、変なメールを誰かが送ったんじゃないかということで、その携帯電話屋さんに早速飛んでって、そして1時間近く待ってですね、そして、まあ、とにかく大変な、この恐ろしいメールだから解決しないと大変だなということで急いで行きまして、そして長く待って、そして、ようやく見てもらったところですね、どうも犯人は私自身でですね、そしてスマホをなんか設定した時に何の気なしにですね、設定したのを自分でも忘れてて、あんまり気にもしてなかったのですが、なんかこう電源スイッチを2回ポンポンと押すと緊急の時にこのメールをするようになってた、そういう設定をしてしまってたようなんですね。それでまあ慌ててびっくりして、こういう変な時代で、そういう詐欺とかいろいろある、こりゃこういうの大変だなと思って、結局は自分がそういう設定をしたというの、その時にもこの人の目にあるこの塵は見えるのに、自分自身の目にある梁、まあ、梁というのはこの建物の中のこうでっかいですね、そういう木材のようなもんですよね、そういうものが自分の目にあるのに気がつかないのですかとですね、まあ他の人、あるいは世間とかですね、そういういろいろなことのせいにばかりしますけれども、よく自分のせいだったりすることが多くて、あまり、人を責めるとそういう時恥をかくっていうことがたくさんあるっていうことをよく経験するところです。そしてですね、このピレモンっていうところ、この聖書の本題で、14節というところがありますけれども、聖書のずっと後ろになりますけれども、この聖書ですと435ページ、聖書の後ろのピレモンへの手紙の14節にこう書いてあります。しかしあなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それはあなたの親切が強いられたものではなく自発的なものとなるためです。まあ前にも少しこの逃げるということで、何回かお話ししたわけですけれども、特に赤い面取りということでですね、少し話をしたことがあります。あとは村長の犠牲というですね、津波のことについてのそういう話がありますし、逃げるということですね。そしてこの聖書でもノアという人も、まあ、箱舟を作って逃げました。これが、先ほどのルカの福音書の17章というところに27節でこう書いてありますけど、 ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていましたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。こういうふうに、大変な洪水が来ると神様によって教えられて、そしてノアは箱舟を作るように言われまして、大変長い時間かかったでしょうね。もう巨大な船を作りまして、その箱舟にノアたちは入って助かったわけです。まあ大変なことになると分かっていて、そしてその中に逃げ込んだものは助かりました。そしてロトという人も、旧約聖書、先ほどのノアは西暦前 BC2500 年くらいかと思います。そしてロトという人は西暦前 BC2000 年くらいの出来事と思います。このソドムとゴモラっていうですね、大変乱れた町に神様の裁きが下りまして、火と硫黄で焼き尽くされましたけれども、その時ロトとその家族は半ば強制的にと言いましょうかね、もうそこから逃げてきたわけです。ノアは自分からそうしましたけど、ロトはちょっと戸惑っていたというようなことが書いてあります。ですから、反強制的に、そして助かったわけですけどね。そしてこの終わりの時代にもやはり大変なことが起こる。そして、ルカのこの21章の、20節見ますと、これ終わりの時代ですけれども、エルサレムが軍隊、20節で、しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時はその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい、都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい。大変なことになるんですね。だからその時は山へ逃げなさいですね、いうふうに、教えられています。どこかへ逃げるですね。聖書ではこの私たちにも、私たちみんな罪がありますので、そのままですと大変恐ろしい結果になります。逃げなさいということですね。どこに逃げるか、その逃げ場所を神様は用意してくださいました。この聖書ではイエスという方ですね、神ご自身であるのに、全てのものを作ったお方であり、また私たち人間をもお作りになって命を与えてくださっている神ご自身であるのに、このご自身が作った私たち人間を救うために、人間の姿をとって私たちのところに来てくださった、この方が私たちを救うためにご自身自ら身代わりとなって、信じる者を救うため十字架におかかりになってくださった、このお方の中に逃げ込めば救われます。で、この、自主避難と強制避難というんですかね、この避難にも2つというか、そういうのがあるらしいですけれども、自分から、避難所に逃げ込むということと、この福島では原発、原子力発電所が爆発した時ですね、この強制避難っていうんでしょうかね、そこに行ったくても、連れて行かれてしまうみたいな感じですかね、嫌とかいいとかって言ってられなくても、とにかく危ないからみんな逃げてくださいっていうことで、この半ば強制的に逃げていただくというですね、そういう事態になったわけです。で、私たちの近くのところでも川内村にも こういうクリスチャンの集まりがありましたけれども、そこのクリスチャンたちもやはり、まあ、前の日ですかね、私たちは川内村に行ってその集会を持ったんですけれども、その時はまあ、えらいことなくてよかったですねっていうような話をしたんで、その次の日もみんなダーッとですね、ここから逃げなさいっていうか、まあ、バスに乗ったりして、私たちの近く の, あのビッグパレットっていうところですか、そこのでっかいところに移ったりですね、あのいろんなところにこう避難させられたわけですね。まあ、させられるのと自分でするのとでは随分違うと思います。で、神様は私たち一人一人が強制ではなく自分からこの救い避難所であるイエスという方に逃げ込むように願っておられるわけですね。で、うちの子供たち、みんな不登校やりましたけれども、その時代まだ不登校なんていうのもあんまり聞いたことなかったんですけど、その時、またあとこの義務教育っていうね、なんかこのなんで学校に行かなきゃいけないんだってですね、まあ、強制されるみたいな、なんかわけのわかんない話になってですね、そしてまあ親にはその子供に教育を受けさせる義務があるらしいですけれども、でも子供の側からすると行きたくないっていうのですね、無理やりだから強制されてみたいな、なんかそんな感じでですね、これ難しい問題だなと思いましたですね。で、まあ強制というよりはこの、学校どんな人であっても教育を受ける、そういう、まあ、権利といいましょうかね、受けることができる、そういう面では大変ありがたいことだなと思って、誰でもこの教育を受ける機会が与えられている、それを取り去ってはダメですよという意味はあると思うんですね。でも子供が嫌なのにこれを無理やりっていうのもなんか難しい問題だなというところなんですけども、で、このヨハネの福音書の3章16節を開きますと、この後ですね、ヨハネの3章の16節ですと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はこんなに大変なことをしてくださいました。ご自分の一人子を私たちを救うために提供されたわけですね。この方、一人子である方が私たちに代わって罪を負ってくださるために人間となって来てくださいました。それが神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、あの十字架にお掛かりになって、お父さんどうぞ彼らを許してあげてくださいと、このお方は取りなしてくださいました。で、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、ですからこの強制ではないんですね。ここでは御子を信じる者が自分からその避難所に逃げ込む、この私たちの罪から救ってくださる方の中に逃げ込むなら滅びることはありません、永遠に罪の上に苦しむことがないようにそのことをしてくださいました。でもそれは強制ではないです。自分から、まあちょっと変な言い方ですけれども、そんなすごいものなのになんで強制しなくちゃなんないんだっていうですね、それよりむしろこんなにすごいことをしてくださって、それを受け取らないなんて考えられないと本当に感謝して受け取ってほしい。そのようにして神様は御子を信じる者、自分からその救いを受け取る者が滅びることなく、無理やりだ、何でも無理がありますね。しかし 自分から手を伸ばしてほしいというのは神様の願いであって、そしてそのようなこの罪の問題を解決されますと永遠の命を持ちます。罪許された神様との幸いな関係にある永遠の命、これを神様の側で全部用意してくださって、ただこの一人子であるその御子、神の御子であるイエスという方を受け入れるだけで、この方の中に逃げ込むだけで救われます。そればかりか永遠にいいもの、良いものを受けます。そのことを用意してくださった。ですからこの神という方はそういうお方だっていうことですね。無理やりなんかさせたりそういうことではなくて、心から自分から喜んですることが神様の願いということを今日のところで少し覚えることができます。ぜひ、このこんなに素晴らしいものを用意してくださって、私たちをそこまで愛してくださっている、その方の愛をご自分のものとしてお受けになりますように心からお勧めいたします。今日は以上です。